イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
振動中。
さあ、うん、今日もどっかに来ました、
うん、はい、津市にお邪魔しております、はい、我が町にようこそ。
はい、はい、通特集ということで、うん、ここ最近ずっと通を回らせてもらってるんですけど、
はい、今日はですね、このちょっと服を着てきましたけど、
何ですかこれ、服ちゃうやん、これ
体操服、体操服です
すいません、はい、アツさん、はい、もう童心に帰りたい気持ちは分かりますけれどももういい年ですから。
いや、ランドセルがないんですけど。
いや、いいんです別にもっとなくていいです。
あ、本当ですか。
何なんですか一体
これ。後ろを見回すとですね、歌詞が載ってるんです。
津餃子小学校校歌作詞、津餃子小学校生徒会アツ作曲アツ。あー、津餃子ってやつね。
そうですよ、うん、一度聞いたら耳から離れない、
うん、確かに離れない
みんなが歌ってくれるこの津餃子ですよ、うん、
はい、じゃあ今日津餃子をフィーチャーするんですか。
そうなんです。
ちょっと、うん、観光案内人の方そろそろお呼びしましょうか。
そうですね、はい、はい、
こんにちは、津市観光協会の角谷と申します。よろしくお願いします。
お願いします。実は私、津餃子をお店で食べたことがないんですよ。
こちらの伊太郎さんは、うん、飲食店で初めて津餃子を提供されたお店なんです。ぜひ多田さんにも朝さんにも今日は食べていただきたいと思います。
はい、はい、ということで後ろ振り返ると、うん、おしゃれこの建物。
そう、白にオレンジの。
あなたが好きなオレンジね、はい、イタロー。え、でも自家製手もみ麺ラーメンイタローって書いてありますね。
ラーメン屋さんですよ。
ラーメン屋さんね、はい、わかりました。じゃあ早速行きましょうか、はい、ということでイタローさんのお店の中にね入ってきましたけど、はい、中も可愛いね。
可愛いでしょ。綺麗ですよね、うん、で
しかもね、有名人のサインがいっぱいうん、もういろんな人がね、角谷さん来られてるんですね。
そうなんです。この伊太郎さんはとても人気のお店で、取材もたくさん対応していただいております。
はい、じゃあちょっとオーナーさんを。
はい、伊太郎のマスターの森さんです。
はい、あ、どうもこんにちは。
こんにちは、森です。よろしくお願いします。
お願いします。すごい、胸元に、
うん、つつみんが津餃子の精霊です。
精霊なのね、はい、難しいね、津餃子小学校言うたりねいい年のおっさんが体操服着たりね。
そうですね、
すね毛丸出しで。
そうそう、あれはなんとかならないもんなんです。
あれはなんとかならないんです、はい、あれは
なんとかならない、はい、でもそういう津餃子小学校という皆さんが津餃子をこう広めていく活動をしたりとかしてるんですが、はい、その津餃子小学校のメンバーの方みたいな形になってるんですか。
私たちお店の方は津餃子協会って言いまして、津餃子小学校さんが全国で PR してくださっている分、やっぱり津市の方に足を運んでいただく方が増えてるんですね、うん、そういった観光客の方とかを受け入れる側が津餃子協会の店舗さんになります。
大体いくつぐらい店舗ってあるんですか。
今お店で食べれる店舗さんは28店舗、あとイベントのみで販売されているところが5店舗ほどありますので、イベントでしか食べれない津餃子とかもありますので、味がお店にそれぞれ違いますので、はい、
15センチの大きな皮を使った揚げ餃子っていう定義なので、中身の具はお店によってそれぞれ違うんですよ。
へー、うん、じゃあ普通は豚肉やん、うん、牛肉やったり鶏肉やったりとか、例えばそういうこと。
そうそう、お魚だったりとかそれ時もあるし、うん、スープに入ってる場合もあるし。
あ、スープの中にね。
そう、いろんなバージョンありますよね。
へー、たくさんいろんな種類のアレンジされた津餃子とかもありますので、はい、津餃子食べ歩きされてる方とかも見えます。
そうですか、はい、じゃあ早速ちょっとね、その津餃子をいただきましょうか、うん、改めてね、はい、じゃあすいません、ちょっと揚げてください。お願いします。
少々お待ちください。
津餃子はですね、1985年頃から津市内の学校給食で初めて生まれてですね、まあ、今もなお大人気給食メニューの一つとなっています。
今も出てるんですか、学校給食で。
はい、今も津市全域の小学校で提供されています。
へー、
人気ですよ。
最初出てきた時めっちゃびっくりしませんでした。
僕らその当時はそんな認識してなかったんですよ。津餃子って何って、あんまり驚きとかじゃなくて、もう本当にただのと言ってしまうあれなんですけど、給食メニューの一つで、こう学校卒業して大人になって津餃子で町おこしで飲食店でも津餃子が食べられるっていうことを知った時にすごく嬉しかった覚えがあります。
へー、そっか、もう普通に食べてたんや。
そう、だから他の地域ではなかったのっていうぐらいだった。
むしろ、
う
ん、あ、これ全国的なもんじゃないの的な、
あ、自分たちだけだったんだみたいな。
あ、
だからこそ その思いがじゃあ町おこしにっていう風になったんですよね。
あ、こんな宝があったんやっていう発掘をしたわけですよね。でもすごいつってね、こんなん言うたら失礼ですけど何もない町って皆さんがおっしゃってたところに私でも津餃子は一つのこう旋風を巻き起こした感じしますよね。
そうですね、本当に津餃子を通じて町おこしっていうのが一つのキーワードなんですけども、あの津餃子を旅に来られる観光客もすごく多くなりましたし、本当にあの一つの観光ツールかなと思っております。
これがまたね、あの取ってつけたものではなくてちゃんと歴史があるっていうのがね、
うん、そうちゃんと根付いたものだっていうの
がね、根付いたものだっていうのがね、うん、そろそろ上がるかな。
お待たせしました、津餃子になります。
やったー。いやー、改めてなんか大きい。
握り拳以上ありますからね。
そうね、うん、
直径15センチメートルの皮ですので、うん、本当に大きくて、うん、よくツイッターとか検索しても津餃子でかい、津餃子うまいっていう本当にあの県外の方からのコメントが多く寄せられておりますので、
どう、これどうやって
戸惑ってる。
これあのこのままプレーンな感じで。
そうですね、お味の方ついてますのでそのパクッと、はい、いってください。
いただきます。
もう、うん、
あ、おい、
うんうんうん、
うま
っ、おいしい。なんかエビの香りとか結構海鮮の香りがしますね。
あの干しエビが入ってますので、で、あの一応ラーメン屋なので、あのそのジューシーさの中にはラーメンのスープがお肉の方に練り込んでありますので、ジューシーでエビの香りのする津餃子になってます。
すっごいなんか食べた瞬間からお肉からのこのジュワジュワ感がね、
本当に肉汁あふれるのがもう津餃子の魅力でですね、はい、
すごいこの皮もさ、やっぱお店によって違うのかな、すごい太郎さんに、なんか柔らかいけどサクッとしてて
カリッとしてるとこもあって、
美味、うん、しい。あの津餃子ももちろん美味しいんですけど、はいはい、なんかもう一品太郎さんならではのみたいなあります？
津餃子と同じ学校給食で出てて20年ほど前にもう姿を消してしまったんですけれども、チキンロールっていう学校給食がありました。それをあの津餃子で知り合った給食の調理員さんに教えてもらって、それを再現して今お店で提供させてもらっているのがあります。
食べたいですね。ちょっといいですか、
はい、ぜひ
お願いします。さあ、津餃子と同じように学校給食に提供されていたチキンロール、
うん、
角谷さん食べたことあるの？
はい、あの津餃子ほどのインパクトはなかったんですけども、うん、このチキンロールもあのすごく美味しかった思い出がございます。
アルミに包まれて、うん、まるでこうキャンディー包みなんだけど、そのグニュグニュってねじってるところが、うん、なんていうのかな、肉の骨みたいな
風に見える。ギャートルズに出てくるね、肉みたいな、
ギャートルズ風な感じの出方でめっちゃ綺麗に出てきてますけど、うん、こういう感じで出てきてた。
そうですね、学校給食でもこのままの形で出てきて、それをまああのアルミホイルを剥がして、でまあ開けるんですけども、そこにチーズを巻いてある鶏肉がこう出てくるんですね。アルミホイルの方にちょっとこびりついたチーズが、それをこうガシガシと、お行儀悪いですけど剥がしながら食べるっていう、もう本当に思い出のメニューで、今こう本当に給食出てないんですけども、お店だけでなくてイベントであのお出しさせてもらってるんですけども、当時食べてた方がものすごく喜んでくださるんですね。食べてた年代の人にしかわからないもので、他のところ行くと全然売れないんですけど
年代的にはどうやろう、角谷さんは今おいくつ？
今31歳です。
31歳は食べてて、で森さんは
50歳。
50歳食べてました、小学校の時
食べてました。
だから、だいたい31歳ぐらいから50歳ぐらいまでの人は食べてらっしゃるってことよね。
そういうことですね。
あずさんは
当時はまだ津市じゃなかったので、
あなた一市だ
って、ね、そうなんですよ。
ごめんね、なんか津市じゃないね、
そうなんです、
今津市だけど
今津市なんです。
またちょっと違うんだよね。
そうなんですよ、
じゃあ初めて食べるわけよね。
そう
ちょっと開けようか、うん、はい、
開けにくい感じも思い出として残ってるんですね。
そうですね、もうこれが思い出の一つに、手がベトベトになっちゃうので、
はい、いわゆるホイル包みなんですよね。
アルミホイルに巻いたまま揚げる。
あ、アルミホイルに巻いたまま揚げるんですか？
あらら、
だから油で揚げてるのに中は油感なくって蒸し状態になってる。
そうね、はい、
うわ、いやいや、すっごい美味しそうよ。ちゃんとこうさ、飴色にこう、うん、彩りも綺麗になってて、
アルミがついた鶏肉を食べてしまうとキーンってなるんで、それ気をつけてください。
そうね、キーンになるね。
キーンってな
るとね、
うん、そうそうそう。
あ、綺麗に剥がせたやん。
いただきます。うん、柔らかい。
ちゃんとこれ鶏皮もついてるし、
すんごい香ばしくて美味しいですね。
ありがとうございます。
うん、このチーズとね合うんですよ。鶏の塩加減っていうんですか、
合うん、バッチリ合うんです
。はい、美味しい。これも給食大人気やわ。
あ、本当。
取り合い、取り合いでした。
鶏だけに、
はい、あ、鶏だけに。
森さん、こうやってね、あの、改めて津餃子とかチキンロールとか、はい、学校給食のものをお店で出そうって言ったのは、なんでそうされたんですか？
学校給食ってやっぱ大人になったら食べれないものなので、うん、それを町おこしにっていうことがやっぱりすごく面白いと思って、で、あの、参加させてもらったんですけども、
やっぱ給食の話題ってね、どの世代通じてもね、うん、共通のコミュニケーションとしてはいい話題ですよね。
そうですね、子どもたちがお家で、あの、お父さんお母さんに今日給食こんなん出たよっていうのが、まあ、一つの家庭の会話のものであって、それをやっぱりこう地元で食べれるっていうのがやっぱ津の魅力かなと思います。
これからこの津がどうなっていくといいなと思います。
はい、そうですね、やっぱりこの津餃子を食べて、あの、育ってきた人たちが、あの、津っていう町をやっぱり誇りに思ってもらって、まあ、あの、県外とかに就職される方もいると思うんですけど、あの、自分のふるさとは津市なんだっていう、津餃子だけじゃなくてね、本当に、あの、食べ物もそうですし、あの、海も山もありますし、川もありますし、本当に全て揃った、あの、津市ですので、こう自分の誇りとして思ってもらえるような津市、またそれに携わっていけるようなね、あの、方になってもらいたいなって思います。
そうですね、ね、自慢できるよね、
うん、
こんなにたくさん楽しいことがあると、
ね、うん、そうですね、うんうん、ぜひぜひ胸を張って、うん、短パンで
津餃子小学校の制服ね。
そうです、はい、
それはちょっといただけないけど。ところで、あの、さっきもおっしゃってる、ここラーメン屋さんですよね。
そう、本当は、あの、とっても自家製麺のラーメンが美味しいんですよ。
それ食べさせてよ。
よう、また来ようほしたら、
はい
はい、今日どうもごちそうさまでした。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナー、この方です。
109シネマズ名和のスタッフで伊沢って言います。よろしくお願いします。
お願いします。
今週末公開の映画を教えてください。
はい、今週末は3作品ございます。
はい、
まずはピーチガール、5月の20日の土曜日に公開です。
はい、ですね、若干なんかざわっとする恥ずかしいタイトルですね。
ピーチガール、
ピーチガール、
なんかざわっとします。
でも何がピーチなんだろうね。
どういうことなんですか。
みんななんかピーチ持ってますね。
そうですね、はい、でも全然話に桃は出てきません。
どんなお話なんでしょう。
はい、こちらはですね、原作漫画の実写化のお時間でございますので、またまたですね、原作がございます。
は
い、
うん、
で、平成ジャンプの伊能くんが主演のチャラくて可愛いモテ王子役をやっております。あとはですね、ヒロインに山本美月さんが、
はい、
見た目小ギャルだけど中身は清純派という女子高生の役をやっております。
はい、
そしてですね、ここのところかなりいろんな作品に出ている永野芽郁ちゃんがね、
うん、
いつもはね、清純派の役は永野芽郁ちゃんがやるんですけど、はい、今回はすっごい悪魔な女子なんですよ。
いいね、
もうすっごい意地悪で、もう超ムカつく役なんですよ。
ね、いいですね、大好きです、そういうの。
というね、まあ、小悪魔な女子に恋愛を邪魔されちゃう小ギャルの子、ももちゃん、
うん、山本美月さんが演じてらっしゃる、
はい、ももちゃんだからピーチ。
あ、そっか、
もも出てけえへんって、ももさん出てくるやん。
主役の名前か。
びっくりするわ、今それ。今
ピーチガールという映画のタイトルが何なん、なんでピーチやねん、ね、それが分からずにずっと映画紹介を進めていたという、ね、
で、ももちゃんってめっちゃ書いてた。
で、内容はそういう、じゃあ、恋愛
な
ん
だね。
で、もう一人ね、硬派で真面目な男子が出てくるんですよ。
うん、
で、本当はその硬派で真面目な男子のことをももちゃんは好きなんだけども、うんうん、まあ、伊能くんとの関係がこうごちゃごちゃしちゃって、うん、で、その小悪魔女子はももちゃんの邪魔をしたいので、好きな男を取ってやろうとするんです。
あ、別に誰が好きじゃないんや。邪魔がしたい。
自分は邪魔がしたいだけ。だから、ももちゃんが好きって言った方をもう邪魔しまくるみたいな。 すごい意地悪な役で、
ね、意地悪やね。
どんな風に意地悪してくれるんでしょうか ね
面白そうですね。
そして最後はどっちに傾くんでしょうか
ね、
はい、どういうカップルが出来上がるのか、ぜひお楽しみにしてください、
はい、ピーチガール20日土曜日から公開です。
熱い。続いてタタラ侍、5月は20日土曜日、明日ですね、公開となりますね、
はい、
こちらがね、劇団エグザイルの青柳翔さんが主演で、エグザイルのヒロさんが映画の初プロデュース、そして共演はエグザイル3代目 JSOULBROTHERS 小林直樹さん、他エグザイルアキラさんなどなどで送るというエグザイル三昧の作品となっております。
はい、どんなお話なんですか。
戦国時代の奥伊豆の村で、伝統で刀を作っている村があるんですね、でそこの伝統を受け継いでいかなければいけない青年が、刀鍛冶になるより侍になって町を守りたい、という形で、自分の置かれた状況から逃げ出したい、絶対決められた未来そのままじゃやだ、みたいな感じで、いろいろ世界を見て回るうちに何が大事で何が守っていかなければいけないものなのかっていうのに気がついていくという、本当の強さとは何なのかというお話ですね、男の映画ですね、
ぜひご覧ください。
はい、
タタラ侍20日土曜日より公開です。
そしてですね、はい、もう一作品が今週末始まります、君の眼差し、ちょっとねチラシとかがまだなくてご紹介できないんですけども、実写の作品ですね、アニメではないです、大川隆法総裁制作総指揮の第11作目となるスピリチュアルミステリーとなっています、ちょっとね、チラシがないのであらすじもないんですよごめんなさい、
はい、君の眼差し今週末公開となります、ぜひご覧ください、ということで109シネマズ名は伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
よんもるべいはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、
はい、アツとエリカとみんなのラジオ、
はい、
もうお別れの時間です。
早いですな。
さようなら。
おお、まだまだまだメールいっぱいいただいてますよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今回は4月14日他に構想したお題を皆さんに答えていただきました、発表します。はい、今回のお題が
厚襟一本グランプリ、今世紀最高傑作のガムが新発売、どんなガム。
今世紀ですからね。
そう、今までいなかった。
はい、
じゃあ行きましょう。こちらは、志摩市のよっくんからいただきました。今世紀最高傑作だと思うガムは、まずい料理を食べても美味しく感じるガム。
それがあったらもうどんな味付けでもいいよね。
そういうことですよ。
もう料理を作る人の腕下がるやん、そんなことしたら
だからさ、飲食店が出したらいいよ最初に
だからあかんやん、どんどん衰退するでマイルドターキーさん、
はい、
今世紀最高傑作のガム、噛めば噛むほどポイントがたまる。何のポイントだろう。
何のや何のポイントや、それ。そこ大事よね。
でも歯医者さんで出すんだったらいいんじゃない。
あ、はい、歯医者ポイント。
そうそう、歯医者ポイントだった
ってそれ、ね、溜まったらどうなんの。
溜まったら銀歯1個プレゼントとか
歯切れかったらいらんやそれ
そうか。
続いては、元美少年さんですね。
はい、ありがとうございます。
今世紀最高傑作のガムは、噛み終わった後そのガムは虫歯の詰め物として使うことができるいいね、ポイント貯まるより早いね。
いいやん、なんか噛んでるから自分の歯の形状に合ってくるしさ。
でも虫歯の状態でガム噛むのはなんか痛々しくない。
そうか
それが
だって虫歯だから削ってからじゃないとダメだよね。
そうだよね、
虫歯残したままやったら余計虫歯になるからね。
そうなりそうやよね。
アウト
アウト
続いて薬さんです、
はい、
今世紀最高傑作のガム、
うん、
噛むだけで無我の境地に入ることができるテニスの王子様を参照。
ほう、
なんかこういう無我の境地っていうなんか
あるのかな。
でも無我とガムと
あ、そういうことね、
かけたかっただ
けやん。かけたかったね。
はい、はい、お疲れさんです続いて、はい、夜の魂号さん、今世紀最大の傑作ガム、うん、キャビアとトリュフとフォアグラと小倉トーストが同時に味わえるガム
一個一個はね、分かるよ、混ぜたらどうなんだろうな
あ、だから順番に来るんじゃ、キャビア味が来て、トリュフが来て、フォアグラ来て、最後に抑えで小倉トースト
抑えないな、締めがなんで小倉トーストやね
っていう、いやね、やっぱり
まあ、言うても庶民ですってことだね。
あ、そういうこと、
いいね、
これが落ち着くんよみたいなね、
そういうことやね、
はい、ありがとうござい
ました。以上、アツエリ一本グランプリのお題答えていただきました、はい。さて、うん、今月は公開録音がないんですが、
そうなんですね、
来月公開録音が決まりました、
うん、決まりました。
さあ、いつでしょう。
はい、6月の25日日曜日です。
なんと、うん、スペシャルゲストに
ガオさんに来ていただきます。
サファリパークなんかから来
て
ますか。
ガオじゃねえよ。それ鳴き声だから。
あ、そうか。いや、もうね、ビジュアルのあの短髪のかっこいいで、はい、細いなんか革の、ね、パンツ履いてらっしゃったやん。アツさん好きそう。
そう、衝撃でしたもんね、あのデビューされた頃に。
そうだよね。
そう、当時はだから性別不詳として出てきたんですもん。
あ、そう。
そう、
え、年齢不詳だけじゃなく、
年齢不詳を性別不詳で出てこられて、だからファンの人の中では男性だと思ってる人もたくさんいて。
本当に、アツさんも一瞬そんな感じだけど、なぜかでもあなたはね、ちょっとポチャポチャしてるからね、
ポチャポチャしてるからね。丸い顔するからね。
そんなにきれんかったけどね。あ、そうですか、
はい、
ガオさんが、
ガオさんに来ていただくんですよ。
なんとイオンモール名和に来てくださる、
はい、そうです、あの名曲を歌ってくれるんじゃないかなと。
いや、どんなお話したらいいんでしょう
ね
なんか質問とかあったらね、うん、ガオさんへの質問も、ね、もちろんメールで、
そうですね、来月までお時間ありますから、
はい、
ぜひぜひ送ってください。
で、もう一回日にちが
6月の25日日曜日になります。
はい、はい、ガオさんがイオンモール名和に来てくださいます、うん、
はい。
で、何か質問など、うん、メッセージを寄せてくださる方、アドレスこちらです。
はい、名和アットマークあつんち .com、 meiwa アットマークatunti.com までお待ちしております。
はい、うん、ぜひ次回の公開録音もお楽しみに、うん、はい。それでは今週はそろそろお別れです、はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。